今日恵みをいただく御言葉は第一テモテの6章1節から12節です。第一テモテの6章1節から12節。First Timothy chapter 6 from verse 1 to 12. First Timothy chapter 6 from verse 1 to 12. はじめに1節と2節を宣言します。くびきの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の皆と教えとがそしられないためです。信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教えまた進めなさい。アーメン。それでは一言お祈りいたします。私たちを愛する我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美します。我らはあなたの十字架の贖いによって救われた者たちです。今日もまたイエス様、そのあなたを愛しあなたを求めるためにこの宮に集い、我らは御言葉を前に耳を傾けております。どうか聞く耳の一人一人を清め、また取り次ぐしもべの唇を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第一テモテの手紙を毎週水曜日の夜は行っています。Every Wednesday evening we open First Timothy。で、この第一テモテの手紙は、特にこのパウロが、自分の息子、というふうに言っているテモテ、血はつながっておりません、パウロは結婚しておりませんから子供はいないんですが、多くの霊的な息子娘たちがおります。この、自分の大切な、子でありまた有能な働き人であるテモテに対しての、送った、手紙、牧会書簡と言われているもので、特に主の働きをする働き人たちに対して向けられた、手紙です。で、そしてこの、最終章である6章においてはまた、様々なケースに対して、パウロが助言を与えております。まずこの1節と2節、先にお読みしましたところは、くびきの下にある奴隷、あるいはしもべたる身分の人たち、当時は、奴隷という制度がありました、今は、奴隷制度は良くない、ということで、廃止されている国が多いんですけれども、当時は歴としてあったわけです。けれども当時の、その、奴隷という身分に対して、その身分にある人々は自分の主人を十分に尊敬すべきだと考えなさいと、言われております。で、これ、現代では、なんかサラリーマンは奴隷だとか、なんかそういう表現もあるんですけれども、とにかく全てですね、主人を持っていて、そして使えるべき相手がいる人たち全般に対して、ですから、現在奴隷はないかもしれません。しかし、今、上に立つべき権威の人を持っている人、全てに対しては、自分の主人を、尊敬するべき人だと考えなさいと、なぜなら、それは神の皆と教えとがそしられないためです。ですからクリスチャンたるもの、自分はクリスチャンであり、世に対しては王様であり、支配をする側にあるんだから、自分の上に、そんな偉そうに庭地散らしている者がいるのは不当だ。そんなことを、言ってる人は高慢になっており、軽んじ、権威に対して軽んじる者、ということで、で、それで世の人々が、なんだクリスチャンというものはあんな傲慢な集団なのか、そういうふうに、主の皆が、神の皆と教えがそしられることになってしまいますね。だから、世の中に、社会で働いている人すべては、その上の権威を尊敬すべき人だと考えるべきなんです。嫌な上司というものはいるかもしれません。偶像礼拝をしているかもしれません。しかし、少なくとも、神様が上に立てて、そしてその下に、今その状況の中でいるからには、その上に立てられている人のために祈り、また、尊敬すべき振る舞いをするべきです、で、さらにこの2節のところには、もしその上司が信者であるならば、 信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽く見ないようにしなさい、よくクリスチャンが、ね、企業で、上司がクリスチャン、ね、部下もクリスチャン、ね、であるならば部下の人が、上司はキリスト者なんだから、ね、もっと優しく、ね、振る舞うべきだ、互いに愛し合いなさい、兄弟一人皆平等ということで、ね、で なんか、なぜかですね、クリスチャン同士が企業を始めると、なんかそういった面で、なんか世の中の人にはない圧力が生まれたり、ね、することがまあまああったりするんですね。けれども、もし、ね、信者である、ね、上司、信者である主人を持つのであるならば、なお一層ますます、ね、軽く見ないで、ね、主人が兄弟だから、ね、兄弟皆平等ということ、なんかそんな風に軽んじたりして見たりしないで、むしろますますよく使いなさい。なぜなら、その奉仕から益を受けるのは信者でありと書いてあります。ですから、もし部下の人が、上司がクリスチャンだということで、よく使えるならば、その部下は、信者の人に良いことをしている、そして信者に対して良いことをすれば、当然神様から良い報いを受けます。そういうわけだから、ますます、その、よく使いなさい。なぜなら、その良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからですと書いてあります。
良くない主人によく使えて、ものすごいたくさんの命をね、現実的に救った人がいるんですよ。皆さんシンドラのリストって知ってるよね。シンドラのリスト、ね、そこにユダヤ人のその管理責任者が、ね、使われますよね。あの当時ユダヤ人を使うことによって、賃金がものすごく安いということで、あなたの事業はますます繁栄しますよことをこう進めていくんですけれど、彼が言った通りしたら、ユダヤ人ものすごく模範的に勤勉で怠らないということで仕えていたので、本当に増えていきました、財産が。そしたらね、味しめてしまったんですよ。あ、この人が言ってることを聞いたら、労働現場において不正もしない、そしてしっかりと働く、そして自分が指示した通りではなく、それ以上に働いて現場の状況もすごく良くする、そういうことによって労働の質がいいということに、このシンドラさんが気づくんですよ。あ、労働現場においてこの現場のね、労働の質が良くなった、それで自分があんまりあれこれって神経使わなくても、もう現場がすごく良くなって、うまくこうね、なっていくわけなんですね。そしてそこから生まれた商品の質もすごくいいということによって、そういう一つ一つをね、この管理責任者である、ね、このユダヤ人がよくやることによって、その後どうなったかって言ったら、儲かってしょうがないということですよね。それで恩を感じるようになる。恩を感じるようになってからどうなったかって言ったら、彼が話すことをよく、ね、受け入れてくれる。で、その後どうなったかって、ユダヤ人を通してたくさん儲かったお金をユダヤ人を買い戻すための賃金として使って、そしてドイツ人であるユダヤ人にとってはもう本当にもう敵の中の敵ですよね。その敵の中の敵だったんだけど、このシンドラさんをね、ものすごく尊敬する外国人の中でもう本当に一番なんですよ、シンドラさんは。で、なんでこうなったかって言ったらね、このユダヤ人の管理責任者が、ユダヤ教ではない、ね、そして自分たちの賃金を安く、ね、こう設定して、こう賃金泥棒だと思っていたら、いい仕事しなかったはずなんですよね。ということなんだけど、悪い主人に、だったんだけど、彼は、その仕事そのものに誠実に使えたんですよね。そのことによって、彼自身の、ね、この責任能力、そしてまた力、それがどんどんどんどん、ね、変われて、後にはたくさんのユダヤ人のこの命を救う、この基盤を作ったということなんですね。だから皆さん覚えてください。主人がちょっと気に入らないとしても、与えられているその仕事に忠実に、いいんですよ。 主人がね不正なものであっても、でも与えられているその仕事に忠実に使えることによってね、その仕事の良さによってその主人じゃなく同じ仲間である一人一人の給料を守っていかなければならないんですよ。家庭を守っていかなければならないんですよ。あいつ憎だらしいからって自分が仕事をしない、そういう選択してしまうとその会社そのものの力が弱まっていく。弱まっていたらそこを通して養いを受けている人々の生活能力が弱まっていく。それによって家族がね苦しい思いをするようになるということだから、主人が党であっても私たちクリスチャンがしなければならないことというのは、主人がどういう人であっても私たちは与えられているその仕事には忠実に使えるべきなんですね。でそれが自分を守ることでもあり、まだ自分の周りにいるこの会社によってその日曜の家庭が守られている人々を守ることにもなるということですから、本当に私たちは与えられているその仕事に忠実に使いましょう。そして兄弟だからつってね、その同じ職場の上下関係を無視するようなことは主がもうこれダメだって言っているので、絶対に私たちはするべきではないんですね。前ね、私、ロガダを仕事してる人たちを根こそぎ伝道したことがあるんですよ。その現場そのものが全部のクリスチャンになったの。ね。そうなんだけどね、その現場でね、困り果てたことが起きたんですよ。一番教会で尊敬されているロガダの一人ね、その人がその現場に行くんだけど、その現場において一番足手まといなんですよ。でも教会来るとその人がねお祈りもしたりなんかしてるから、やっぱその人にね、その現場においてもなんとか執事さんそんで困り果てて、仕事はあんまりしないで、祈るからね、とか言ってる。で、そのうち私に相談がありました。で、相談があって、私が何と言ったと思いますか？しっかり仕事してください。それで仕事しなかったらクビにしてください。これが私の結論なんです。ね。イエス様一番つって、現場で仕事しないで聖書開いちゃダメです。ね。主に祈らなくちゃと言って、イスラムじゃあるまいし、仕事の時間にね、祈っちゃダメです。だから、イエス様は言ったことを覚えましょう。カイザルのものはカイザルに、主のものは主の、ね、主に捧げるんですよ。だから会社に行った時は会社にあっての自分。そして教会にいる時は教会における。自分の霊的な立場をしっかりと守る。これが私たちがしなければならない。身につけなければならない。節度です。守りましょう、みんなで。アーメン。
で、この、なんか敬虔なことを、その利得の手段だと、ね、考えているような、ね、人、いるんですね。で、それに対しての注意事項が、この続く3節から、この6節のところです、3節から違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は傲慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み争いそしり悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には怠慢のない紛争が生じるのです。アメン。ここにおいて、ね、この特にパウロがテモテに対して、ね、注意しなさいという人の特徴、それは違ったことを教える、ね、そして主イエス・キリストの健全な言葉、すなわち、御言葉をですね、経験にかなう、御言葉と経験にかなう教え、ね、それに同意しない人、ね、ですから、御言葉と、また、この、 教職者の教える御言葉にかなった教え、それに対して同意しない、むしろ違ったことを教える人、そういう人は高慢になっておりと4節に書いてあります。高慢、この高慢と訳された語、トゥファオというギリシャ語です。トゥファオ、このトゥファオはですね、うぬぼれとか、うぬぼれによってのぼせ上がっている様、高慢、トゥファオ、うぬぼれる、あるいはうぬぼれによってのぼせ上がっている様、そういう状態です。ですから、のぼせ上がって高慢になっている、ポワポワしている、なんか頭が浮かんでいる人、そういう人というのは御言葉のその敬虔な教えを聞いても、それに従わないんですね。それに同意しない、そういう人はこのトゥファオ、もうポワポワトゥファオしてるんですね。浮かび上がってのぼせ上がって、自慢、高慢になっている。で、高慢になるとどうなるか、何一つ悟りません、頭がもうなんかポワポワ頭に浮かんで、のぼせ上がってる人は何一つ悟らず、またむしろ疑いをかけたり、ですから教職者が、講談でメッセージしても、それに対して疑って、また言葉の争いをしたりする、病気にかかっていると書いてありますね。そういう人たちは病気です、病気は感染するものです、皆さんそういう人、あ、この人高慢病にかかってる、そう見たら、離れて、そういう人たちに習わないように、そういうふうにした方がいいですね。で、彼らが、高慢でですから、疑いをかけたり言葉の争いをしたりする、病気にかかっていて、そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが、生じてしまい、また、古説ではまた知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。この経験、ユーセベイヤというギリシャ語ですけれども、要するに恐れを敬うこと、それをユーセベイヤ、神を敬うこと、また親を敬うこと、それをユーセベイヤ。で、そのユーセベイヤを利得の手段と考えている人は、ですから、なんか利益を得たいから、その経験ぶりをするんですね。なんか自分が、教会の中においていい地位を得たいから、なんか、特殊なアーメンとか、なんかそういうこと言ったり、なんか人々がね、あ、教会ではハレルヤと言うと喜ばれるんだなと思って、ハレルヤってなんか、利得を、要するに有名になりたいから、あるいはなんか構ってもらいたいから、アーメンとかハレルヤとか、そういうことを、まあ、そうやって経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない言い争い、紛争が、生じる、そういう、ふうにして、ですが、教会の中で、教会優しい人たち集団ですね、誰でも受け入れます。で、その中において、受け入れられたいから、この経験をなんか、そういうクリシャン用語とか、おお神よ憐れみたまえとか、なんか ここに立って、なんか経験ぶる、そういう人たちには気をつけるべきです、経験を利得の手段と考える、むしろ、なんて言われてるか、6節で言われてます。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。アーメン。満ち足りる心を伴う経験、満ち足りる心を伴う経験、経験はユーセベイヤ、この5節の経験と6節の経験、ユーセベイヤです。要するにユーセベイヤは、敬うこと、神様を敬うということ、また、親を敬うということ、恐れ敬う、これに対して満ち足りる心が伴っている、ですから、本当に神様を恐れ敬うだけでも本当に私は満足です、そういう心を獲得している人は、幸いです。そういう人は大きな利益を受けるんですね。大きな利益を受ける道、ちなみにこの6節の、利益を受ける道、これもまた、5節の利得の手段と、同じ言葉なんですね。ポリスモースというギリシャ語、ポリスモース、大きな利益を受ける道、利得、 何が一番の利得であるのか、それ経験ぶることではありません、ね、クリスチャンっぽくなんか、ね、そういう大げさなことをすることを、それによって利益を受けようとしてはなりません。むしろ、ね、満ち足りる心を伴うユーセベイア、これこそが大きな利益を受ける道なんです。この満ち足りる、ね、本当に神様を敬うこと、これの中に満足が見出されていきます。初めの人は、クリスチャンになったばかりの人は、神様を敬うことが何で満足なの、わからないかもしれませんけれども、この神様の愛、神様の憐れみ、神様の本当に皆さんのことを大切に思っている様、皆さんが本当に守られてきているありさまを思い返すに、本当にじわじわっと、満足する心、ああ自分は神様に愛されているんだ、こんな貧しくても、こんなに、無名であったとしても、こんなに今まで人々からのけものにされてきたとしても、それでもこんな自分がこの神様に愛されているんだ、こんな自分のためにイエス様は死んでくださったんだという、この満ち足りる敬う心を伴う経験、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を受ける道です。この道にはどんどんどんどんと大きな利益が、伴ってついていきます。だから私たちはこの、まず高慢を捨て去るべきです、昼の、エレミヤ書のメッセージ公開説教でも、高慢、これが、あらゆることに対しての、災いを受ける道だということを学びましたね。けれども私たちはこの、満ち足りる心を伴う経験、これをこそ私たちは、それをつかみ取っていくべきです。ピリピ人への手紙の4章11節から13節を最初に宣言したんですけれども、フィリピチャプター4 from verse 11 to 13、 フィリピアンチャプター4 from verse 11 to 13、 ピリピの4章の11節から13節、ここでパウロはこういうふうに言っています。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。アーメン、このマインドセット、これが、満ち足りる心を伴う経験です。パウロは、貧しさの中にいる道を知っております、けれど同時に豊かさの中にいる道も知っております、また悪ことにも飢えることにも、知っており、また富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣をパウロは心得ています、それはなぜか、富んでる貧しい、これは関係ないんですね。なぜなら一緒にいてくださるイエス様は富んだお方であり、一切のものを一切のものによって満たすお方だからです。このイエス様をいただいているならば、今たとえ貧しい条件を置かれた、これ何も私たちの主人であられるイエス様が貧しいから、だから私たちは、富を得られないんだ、そういうことじゃないんです。世の中の、偶像礼拝者は、あっちの神、こっちの神、あっちの神に行けば、なんか力がある神だからいっぱいお金が得られる、そういう打算で、動いて経験を利得の、手段と考えてそういうことをするかもしれません。けれども、パウロは言っています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アーメン。でちなみにこの、13節の型、これは、クリストスというギリシャ語ですから、型と訳しちゃいけません。キリストです、私は私を強くしてくださるキリストによってどんなことでもできるのです、アーメン、ですからイエス様、私を強くしてくださる方です、皆さん、自分弱いと思ってますか、自分あの人みたいに強くなれないなって思ってますか。関係ないです。皆さんを強くしてくださる方はイエス様であって、 皆さん自身の頑張りとか、ね、あるいはなんか、モチベーションアップ、自分アップさせて、ね、自分頑張れって、ね、そうやって自分を強くするんじゃない、ないからです。イエス様が皆さんを強くしてくださる。この、ね、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできる。ね、これが皆さんの、ね、本当に持つべきマインドセットであるべきです。ね、このね、第一テモテの6章の方、6節に、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道だと書いてあります。このイエス様はどんなことでもしてくださる。私に力を帯びさせてくださる。イエス様は私に肩書きを与えてくださる。このイエス様にあって自分はどんなことでもできる。で、このお方をユーセベイヤすること、すなわち恐れ敬うこと、これが自分にとって満足だ、これこそが大きな利益を受ける道なんです。何節、第一テモテの6章何節、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。アメン。もう今こうして生きていること、これに満足する、これ健全な人です。将来どうしようか、お金を積み立てて、それで何年後には何とか破綻が起こるから、だからそれに備えていくらいくら今のうち蓄えておかなければとか、そういったもろもろの心配不安するよりも、むしろ今衣食を持っていること、それで感謝します、今着る服があります、今今日食べられたことを感謝します、その満ち足りる心、それこそが何よりの宝です。東日本大震災が2011年起きましたね。あの時多くの家が崩されて、家を財産を一挙に失った人たちがたくさんおりましたけれども、でも飢え死にした人というのはほぼいないんですね。衣服はあるんですけれども、寂しさで死んでしまったとか、そういう人たちの方がむしろ大勢いるんです。私たちはですから食べるものと、着るものがあった、そしたら本当にそれにイエス様感謝します、また本当に、自分の家族のために祈ったり、また関心でいる人を支えたり、そういうふうにしていくうちに、この満ち足りる心がその中から芽生えていくんです。だから私たちはそれでもって、満足して、生きるべきですね。それは、大きな利益を受ける道だと6節に書いてあります。9節から、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲途に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、必要な苦痛を持って自分を差し通しました。ここによって、金持ちになりたがることに対する、危険が、ここに書いてあります。お金を追い求めるゆえに、お金をつかもうつかもうとするゆえに、罠に陥ってしまうんです。もちろん飛んでいること、これは、良いか悪いか、それは良いことです。そしてまたキリスト者は、祝福されていけば、飛んだものになっていきます。アブラハムとか、ダビデとか、本当にリッチでしたね。本当に経験に振る舞えば振る舞うほど確かに、お金は得ていくんですが、しかしお金が追求すべきものじゃないんです。私たちが追求すべきお方はただ一つ、イエス・キリスト。そして御言葉、御言葉であられるイエス様を追求していくならば、自然と恵みと慈しみは追いかけてくるんです。詩篇にも、書いてありますね。恵みと、慈しみが、追いかけてくる。私たちが、ですからイエス様を追いかけているならば、お金は、自然と私たちをわらわら追いかけてくるんです。皆さんが逃げて、来るなって言っても、お金の方が追いかけてくるんです。イエス様を代償しているなら、イエス様を追いかけているならば、そうなっていく。けれども、お金を追いかけていく人、その人は罠に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だから。で、それである人たちは、金を追い求めたために、信仰から迷い出て、 非常な苦痛を持って自分を差し通しました、ね、書いてあります。聖書の中にもそういう事例、ね、いろいろあります。はじめ、ね、ロト、そうですね、ロトは、ね、ロトはあのアブラハム、あのこの間、ね、三木先生がメッセージしましたね。あのアブラハムが私と別れてくれ言った時に、ね、あのあっちこっち見回したら、あの、ね、ソドムゴモラの方がなんか主の園のように、あるいはエジプトのようによく潤っていた、ね、もうソドムを、ね、主の園扱いして、でそれで、ね、あちらの方が、ね、飛んでいるリッチだ、ネオン祭が輝いていて、なんか、ね、美しい女性が、ね、なんか綺麗な着物を着てとか、なんかそういうのを見て、ね、そちらにクラクラと、ね、吸い寄せられていって、そして結局彼はどうなったか、ね、本当に、ね、この非常な、ね、苦しみ痛みを持って自分を差し通しました、ね、まさにその言葉が合ってますね。ロトの、ね、歩んだ道。また、ね、聖書の中で他にもイスカリオというだ、ね、あれは 金が大好きな、ね、聖書の持ち主でしたね。この、ヨハネの福音書の12章の、ちょっと3節から、開いていきたいと思います。We want to open John chapter 12 from verse 3 from verse 3 to 3 to 8。 ヨハネの12章の3節から8節のところです。ここ、ね、ちなみにヨハネ11章3節、明日のテフィリン箇所ですね。ヨハネ11章の 12章の3節から8節。マリアは非常に高価な純粋なナルトの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。アーメン。もうここにまさしく、ね、この満ち足りる心を伴う経験を持ったマリアと、ね、それに対して、ね、経験を利得の手段と考えている、ね、イスカリオテユダの本当に非常に対比的な、出来事がここに記されております。マリアは、ね、300デナリの、ね、こういう、純粋なナルトの香油、これをもう惜しみなく割ってイエス様に対して注ぎ尽くしました。イスカリオテユダはそれを見ていて、憤慨します。なぜこの香油を300デナリに売って、貧しい人々に施さなかったのか。一見見ると経験そうな言葉ですね。ところがユダは経験を利得の手段と考えています。なぜならユダは金入れを預かっていて、彼は盗人で、このイエス様についていく敬虔な十二弟子の一人を装いつつも、それを利得を得る手段として、経験を利得を得る手段として、でそれでこのお金を、金銭を愛して、お金を得ていたんですね。でこのイスカリオテユダも、やがてはもう自分自身を差し貫くような、その悲惨な、目に、遭ってしまいました。金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通した、まさにイスカリオテユダも、そうです。ですから、お金を得ようと、する心、これは、本当に、自分自身を滅ぼす、ための、その前触れにしか過ぎません。このマルタと、マルタは給仕をしていて、ラザロはその食卓についている人々の中に混じっていた、そしてマリアが非常に高価なこの、ナルトの香油、これを、割って、このイエス様に足に塗って髪の毛でイエス様の足を拭った、それによって本当に素晴らしい香りが家中に満ち溢れました、イスカリオテユダは、この香油、 このマリアの手にあるそのナルドの香油油の壺、ね、それを見た時もうパッパッパッって頭の中から計算するんですね。あれはピピ300でなり、ね、300日分のお給料、ね、この、ね、生徒たちのですね、持ち物をあるいは行いそれを、ね、熱盛りするんですね、ユダのような人は、ね、本当にそうですね。生徒たちの、ね、その行いとか、ね、持ち物を、ね、あれは、ね、300でないとか、ね、でそれでところがそのマリアが、ね、それを速やかに割ってしまうんですね。あ、300でないが割ってしまわれた。でそれが、ね、もう一滴残らずイエス様に注がれて、あの300でないがイエス様に全部注がれてしまった、ね、でそれで憤慨する心がふつふつ湧き上がってそのまま、ね、怒るとなんか不経験そうに見えてしまうから、だから経験そうな言葉をパッパッパってどういう言葉が経験そうかって速やかな計算がなされて、でそれで、ね、言葉が出てくるんですね。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかって、もう本当に頭が回転早いですね。なんかこういう経験を得とくと手段としている人というのは大体、ね、そうなんですね。本当にそれは疲れる道です。また、ね、利得にはなりません。本当にこのマリアのように本当このお方だったら大切なものを全部注ぎ出したい。イエス様はもうあらかじめ、ね、あの十字架で、ね、罪人の手に渡され、ね、死んで葬られるってことを言っていた。もうそれが近いということをイエス様は言った。じゃあもう、ね、みんながしないんだったら私がしようということでこの、ね、香油をイエス様に塗って、ね、そして葬りの準備をしたんです。この尊いこと、これは永遠に記念とされました。永遠の、ね、利得を得たんです。マリアはこのことで、イスカリオとユダは永遠の、ね、なんか呪いの人みたいな、ね、悪い名前を永遠に残してしまいましたね。私たちは、ね、経験、本当にこれを満ち足りた心を持つ経験、これをこそ持つべきなんです、ね、金を愛して経験を利得の手段と考えるものは本当に永遠の蔑みしか得られません、ね、私たちは本当にこのイエス様を敬うこと、このユーセベイヤ、これによって満足を得るべきなんです。
ですね、マリアがなんでね、あの純粋なナルド、これをイエス様の足に全部注ぎ出したんですかね。足だよ、あの永遠なるお方が、あの永遠を歩いて自分に来てくださって、自分にたどり着いてくださって、自分に永遠をね、プレゼントしてくださったんですよ。だからその自分に来てくださったこの足、自分にたどり着いてくださったこの足、それがもう本当にありがたくてありがたくて、だからマリアってすごいと思います。その後彼女がやったことは、自分の一番大切な財産でその足を敬ったよね。その後何、女の冠である髪の毛でイエス様の足を拭ったよね。やがて私たちはイエス様に会ってね、生きたその証、その冠をね、天国に行った時にみんなね、与えられて、今も皆さん冠あるんだよ。あるんだけど、私たちの目には今私が被っている冠見えないね。キリストにあって一つ一つ信仰によって生きた、歩まれたね、その生き様というのはキリストの栄光なんですよ。キリストの栄光としてね、ああこの人はキリストの栄光だということ、もう本当にこの一つ一つの良い行いね、それがもう冠となってここにピカピカピカピカしてるんだけど、今は見えない。今は見えない。で今見えたら大変だよ。この嫉妬妬みに満ちている人たちに殺されるね。そんで今見えたらね、まだ高慢が居座ってる私たちの心はね、冠が小さい人を見たらね、いやまあ ちっちゃいちっちゃいちっちゃい、ありゃまあって、ある人は冠がもう見えないって、あなたの冠はどこっつったら、ここ髪の毛と髪の毛の間に隠れてる冠ね。だから今見えないのは本当に私たちまだね、あの神の子供としての性質を全部 100% 持ってないので、見えないのがいいんですよ。だから見えないんだけど、どうやって見えるかって言ったら、良き行いによって人に見えるの。模範的な、模範的なこの立ち振る舞い。だから皆さん、こう人をパッと見た時に、キリストにあってその模範的な人は見えるよね。そういう人を見ると、あ、この人模範的に見えてるところがその冠なんですよ。ね、教会50年変えてます。でもなんだか知らないけど全然変わってない。一般人とまるっきり同じ。あれやば、冠 あるのかしらってなっちゃうよね。マリアは自分という罪人を許してくださるために切ってくださったその足がありがたかったんですよ。自分に来てくださったその足、自分の家に来てくださったあの足、それがね、もう感謝で感謝で絶えない。だからマリアは自分の持っているものの中で一番良いもの、それも香りがあるもの、それをね、イエス様の足にね注ぐんですよね。そして冠である自分の髪の毛でその足を拭う。だからこれね、すごくあの刑事録の冠を投げるその場面を私はもう思い出して仕方ない。
でこの第一テモテの、ね、6章の11節からのところ、ね、ちなみにこの、ね、10節と11節の間に、ね、ギリシャ語では O という、ね、オメガ1文字が挟まっています、ね、これ簡単符です。 O っていうね、ああ、まあ、そういう意味ですね。ですからね、ここはね、ああ、しかし神の人よ。この十節はそういうふうに始まります。おう、しかし神の人よ。あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。アーメン。本当にこのパウロの息子、ティモテを思う、その愛情の気持ち、おお、神の人よ、その気持ちが現れております。あなたはこれらのことを避けなさい。この金銭欲とか、また、高慢、そういったもろもろを避けて、むしろ、あなた方は、あなたは正しさを求めなさい。経験であることを、それを求め、信仰、愛、忍耐、これらのものをこそ熱心に求めなさい。そしてパウロはこの手元の手紙を書いているときはもう死ぬ時が近いすぎておりました。十二節で信仰の戦いを勇敢に戦いなさいと、それから永遠の命を獲得しなさい、あなたはこのために召されているのだよ、あなたは永遠の命を得るために、あなたは信仰の戦いを戦えて、そして素晴らしい栄光の冠を、その栄光に満ちたご褒美を得るためにあなたは呼び出されたんですよ、だからあなたはこのことを立派にしなさい、このパウロの愛を持った告白がここにあります。だから私たちも本当にこの、パウロがテモテにアドバイスした通りのことを私たちも求めるべきです。で本当に捨てるべきものがあります。金を得たいと、金を愛する、そうした諸々の心、また傲慢、そしてなんか疑いを、生じさせるような言葉の争いを仕掛けたいという、そういう、まあ、そういう心、それを捨て去るべき。そして求めるべきは、この、重説に、ある通りに本当に正しさを求め、経験であることを求め、信仰を求め、愛を求め、忍耐を求め、柔和を熱心に、熱心に求めなさい、これを私たちはするべきです。 とかこれらを獲得して、そして本当にこの地上における信仰の戦い、ね、まだどのくらいの日数、ね、地上にいなくてはならないのかは分かりません。しかし栄光の冠があります。目に見えないかもしれません、ね、今目に見えないこと、それは本当に恵みですね。この与えられているこの栄光の冠、これを与えることを、これを本当に目指して、そして本当にそれを仰ぎに望みつつ、この地上の一日一日を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれ思いつつ、それぞれの祈りをしたいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちが何より敬虔な思いで富んだものでありますように、この敬虔の豊かさによって本当にリッチなものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝します。この御言葉を通して、主よ、あなたは私たちに敬虔な思いこそどれだけそれが必要であり祝福であるかということを教えてくださったことを感謝します。私たちの先だったこの信仰の先人たち、彼らの財産は経験でした。あなたを恐れ敬う経験だから、彼らはその経験さのゆえにこの地上において必要な人物ことを豊かに得て、彼らは肉においてもリッチ、まだ彼らの霊においてもリッチ、地位においてもリッチだったことを私たちに思い出させてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちにへりぐだった経験、この経験な心をあなたが与えてください。マリアは自分を訪ねてくださった、自分にたどり着いてくださったイエス様の足、その足、それを敬虔な思いがあってこそその足の価値を知り、自分が持っている一番香り高いものでイエス様の来てくださった足を敬い、主の皆を褒めたたえました。彼女のその敬虔な思いによって正確に作動されて、そして彼女自身が本当に実行したその信仰は、今もこの聖書の中において香り高く、まだこの敬虔、この敬虔な信仰を世界中で本当に起こして、そして続くマリアを生み出していることを感謝いたします。主よ、あなたに願います。この伝世のみんなが本当に続くマリアでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして自分の家やこの教会の中を、主よ、主を押す恐れ敬い感謝した、その純粋なナルドを割った信仰の香りで満ち満ちるように、満たすように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。主よ、私たちの中にもし本当に重々しく立って、主よ、本当に計算し尽くした心で主の御言葉を商売道具としている者がいるとするならば、主よ、あなたが今日のこの御言葉で取り除いてください。そして私たちは計算づくのものではなく、本当にへりぐだって主に仕えるものでありますように、そして私たちに対する計算は主がしてくださいますように、私たちに対するこの計算は主がしてくださいますように、その計算が一番正しくて一番リッチだからです。私たち一人一人が主にあって本当に 減り下って正確に一つを使えるということであるならば、あなたは一番最低でも30倍計算してくださる方、60倍、100倍計算してくださる方、1000の1000倍、万の万倍計算してくださる方だからです。主よ、私たちのこの計算する心をあなたが取り除いてください。純粋に主に仕えること、主を感謝すること、敬うこと、恐れ、主に仕えることを本当に私たちが従順して、それを成し遂げていくことができますように、御霊なる聖霊様、私たちを助けてください。私たち一人一人が本当にイエス・キリストにあって、霊においても肉においても自由でありますように、そして手足の技においても自由でありますように、主に栄光を捧げる一人一人であられますように、主よ、私たち一人一人を歩く教会エクレシアとしてあなたが整えてください。主が私たちを選んでくださり、今日もこの素晴らしい御言葉にあなたが招いてくださったことを、また佐渡してくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン、
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。 The Lord's Prayer。 主の祈り。
天にまします 我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。